今夜も
アナログゲームナイト。
じゃあ、ですね、中部ちょっとお話してますけど、はい、アートボーンについてなんですけど、はい、一応ニャゴルイさんの方も関わってるっていう感じになるんですけど、
はいはい、
まずどういう感じでこれはこうニャゴルイさんと始まったんですかね。
プロダクターさんと、はい、ね、これね、うん、みんな勘違いしてるんで、別にこれ、うん、プロダクターさんが悪いとかそんな話じゃなくて、うん、これはニャンゴロベリーの方が先に考えてたものです、
う
ん、は
い、そうなんですか。
そうです、そうです、うんうん、で、コンセプト的に何がしたかったかっていうと、うん、その最近のイラストレーターさん全てとかじゃないんですけど、うん、まあ、どうしてもピクシブとか、うん、あと東京のコミックマーケットだけにしか出ないとか、はい、その自分のイラストを主張してプロとして、うん、仕事をしたいはずなのに、うん、受け身の方が多いんですよ、うん、で、じゃあそれをどうやったら引っ張り出せるのかっていうので、うん、例えばうちのお店にあるニャンゴロマガジンとか、うん、あとその自分の地元のイベントに出なさいよとか、うん、いろいろその葉っぱかけてたんですよ、うん、で、その中の一つとして、まあ、本来缶バッジとかでちょっと作ろうかなと思ってたんですけど、うん、本当に将棋みたいにボードでやるっていう形で、はいはいはい、実はそれのテストプレイ用のやつももうできてるんですけど、うん、まあ、そこにイラストを当てはめれば誰でもゲームできるよ、うん、グッズとしても出せる、うん、その缶バッジだったらつけることもできる、うんうん、で、まあ、でも完成にはちょっと至らず、うん、その時にプロダクトアーツさんと知り合ってて、うん、で僕ね、名古屋をとにかく盛り上げたいんですよ、
うん、あ、いいですね、
そう、名古屋にすごいやついるぞって、うん、もっとアピールしたいんですよ、うん、だからなんかコミックマーケット行かなきゃダメとか、うん、東京にみんな集まらなきゃダメとか、うん、例えば今インターネット時代でニコニコ動画とかで遠くの人とコラボレーションってできるわけじゃないですか、うん、別に東京行かなくてもいいんですよ、うん、うん、まあ、東京が悪いとかじゃなくて、うん、せっかくこんな遠く離れた人と、うん、もう文通だのなんだの飛脚だのなんだの、うん、その新幹線使ってとかっていう以上のスピード、
うん
うん、言ったら一瞬じゃないですか。
そうですね、
回線、今の回線であれば
一瞬です、ね、
うん、ね、スカイプチャットとかでやれ、うん、あれば、で、そのデータのやり取りもそれなりにすぐできるじゃないですか、うん、スカイプとかで無理だったとしても、うん、ファイアストレージ使って、ね、うん、送るとかっていうことすれば全然データのやり取りもすぐできる、うん、だから歌を歌ったりとかってデータもすぐできるし、
ね、ゲームとかリプレイとかそうですね、
そうそう、すぐできるじゃないですか、うん、で、そういうことができるのに、うん、全然みんな受け身なんですよ、うん、それはイラストレーターさんだけじゃなくてっていうふうに言えるかもしれないです、うん、で、そのじゃあ、さっき言った地元を大事にするっていうところで、うん、できるだけまず地元の人間でゲーム開発を進めたいって、うん、プロダクターズさんに声をかけてみて、うん、で、そしたら、いや、ぜひやりましょう、そのコンセプト面白いと、うん、だからそのカードゲームを作るっていうところで、うん、そのイラストレこちらでゲームシステムを用意して、うん、同人ショップにアンゴロベリーで、うん、缶バッジとかポスターとかを作るように、うん、グッズとしてイラストさえ用意すれば、うん、カードゲームが誰でも出せる、
うん、
こんなことって俺なかったと思ってるんですよ、個人的に、
うん、
わかんないです、過去にあったのかもしれないんですけど、
うん、
ただ俺そんな聞いたことはない、うん、で、だから例えば僕がさっき言ったね、引きこもってた時期というか、そのうだつが上がらない時期にそういうことがあったんであれば別ですけど、昔でもそんな流れはなかったと思う、そのやっぱ自分がスタッフやってた時にそれなりには見てますから、同人誌って昔は漫画中心だったんですね、
うん、
今はイラスト本中心なんですよ、
うん、
で、ゲームとかも出てましたけど、うん、そのボイスドラマ CD 作ってたりとか、うん、もう昔カセットだったりしたんですけど、そう、で、そういうのとかもあったんですけど、うん、ゲームとしてその誰でも出せるみたいなシステムのものってなかったはず、うん、で、これ出した理由が他にもあって、うん、ゲームを僕作ろうと思ってたんです、エロゲを、
うんうん、
で、こけたんですよ。
ああ、そうなんですか。
これこけやすいんですよ、いろんなサークルさんで。何かっていうと、イラストレーターさんがスランプですとか言って飛んだりとか、急に連絡なくなったりとか、うん、シナリオライターさんが、まあ、書けませんとか、うん、飛んだりとか、
うん、
まあ、仕事とかと一緒で飛ぶんですよ、
うん、
僕自身も心が折れたことはあるんですけど、うん、僕 ここ最近というか、ここ、まあ、最後に作った作品で、もう本当にこれは本当作りたいって言って頑張ってたんですけど、うん、まあ、ちょっとイラストレーターさんが、まあ、ダメになっちゃって、ダメだったんです、うん。そういう経験してる人って絶対多いんですよ。うん、でも、このアート・オブ・ウォーって何がいいかというと、すでにもうゲームシステムができてるんで、あの、絵さえあれば誰でも出せるんですよ。
うん
うん、だから、あの、一番大事なことって、太陽おじさんすごいわかると思うんですけど、うん、出し切ることなんですよ。
そうですね。う
ん、途中で心が折れて出せなかった時って、何回も折れる可能性があって、うん、それを出すところまで頑張る人って、よほど、マゾじゃないと無理です。
そうですね。完成して売るまで、
そうですね。うん、ただ、でも、クリエイターって、ある種マゾなところが絶対必要なんですよ。
うん、
もうなんかすっごいきついんだけど、うん、でも俺は出したいんだって。そのなんかギター弾いてる人が、豆ができて、手が切れちゃって、うん、もう嫌だ弾きたくねえって言って、うん、でも一週間後ぐらいにはなんだかんだ言ってまたギターを手に取ってるみたいな、うん、その流れってクリエイターには絶対必要で、うん、だから今回坂上さんとかすっごいテストプレイしてくれて、うん、で、僕が要求したことは一つだけだったんですよ、
うん。
初心者でも遊べるように、とにかく簡単にシンプルにしてくれて、
うん。
で、最初にできてきたものってよくあるトレーディングカードゲームみたいに、うん、とにかくテキストとかもあったりして、うん、まあちょっと複雑なものだったんですよ。うん、で、こっからブラッシュアップしていきます。で、どんどんどんどん削っていきます。で、僕らそれをテストプレイ、ここでお店でもしてて、うん、で、遊ぶじゃないですか。で、やっぱり愛着が湧いてくるんですよ。まあ、楽しいなって。で、そのタイミングで坂上さんのから、うん、いや、このルールなくしました。え？とかってなって、遊ぶじゃないですか。物足りないんですよ。
うん、
で、今度その物足りない中でも、また愛着湧いてくるじゃないですか。うん、面白くなってきたね。うん、で、坂上さんのから、うん、あ、なくしました。え？ってなって、どんどんどんどんシンプルになっていくんですよ。で、その作業が、今にして思えば、面白かったな。って思えるんですよ。最初のうちは、なくなることが怖かったんですよ。
つまんなくなるじゃないか
と。そういう恐怖心だったんですよ。でも、やっていけばやっていくほど、なんでそう思ってたかっていうところにも気づけたんですよ。それは何かっていうと、自分はトレーディングカードゲームとかを経験しているから、物足りなくなってってるだけであって、じゃあ初心者からしてみたら、これをいきなり渡されるっていうのはどうだろうか。例えば今いろんなさっきのマジックとかも名前出しましたけど、あそこに入っていくために、アンタップ、アップキープ、ドローカードっていう、その、最初に呪文のように何回もそれを繰り返して覚えるところからスタートするのはいいけど、そこから今度カードのテキストとかを覚えていかなければいけないっていう。で、しかもそれが何百枚あって、まあ、一応主流のカードはあれど、最初のそのファニープレイというかファンプレイをするときに、やっぱり弱くても自分はこのカード使いたいとか、イラストで使いたいとかあるじゃないですか。この黒弱いけど使いたいとかあるじゃないですか。で、そこでもう全くテキストがない、その、まあ、これちょっと名前出させていただくんですけど、うん、僕の元上司で、今アドバンテージっていうカードゲームショップのオーナーをされてる岡本仁さんって、うん、マジック・ザ・ギャザリングで日本人初めて世界の、世界選手権の決勝に初めて行った方だったん、
うん、
なんですけど、その方が、その、助言をくれたのが、うん、いや、麻生くんね、このカードゲームで、その、将棋を目指したらどうか。
うん、
その、カードゲーム業界で、将棋的なポジションのゲームってない、
うんうん、ね、
から、
うん、
そこを目指したらどうかって言ってくださって、うん、そこで俺目が覚めた思いというか、うん、ちょっとね、最初はちょっと全然違うところで戦おうとしてて、うん、いや、それは違うよって言われて、うん、で、それで心を入れ替えたというか、うん、考え直して、そっからはもう本当にスムーズに行きましたね。もう坂上さんの方とも、いろいろやっぱりバチバチはやり合ったんですけど、うん、それも含めた上で、うん、その感情論とかでやり合うんじゃなくて、うん、いや、これなんでなくすんですかっていうところはしっかり伝える。
うん、
で、いや、こういう理由ですって、わかりましたっていう、その、生みの苦しみですよね、そこが。
うん、
で、その、坂上さんの方に関しては、ね、ここでもちょっと紹介させていただきますけど、例えば、カンパニーとか、アキンド、バース、で、まあ、彼女の彼ら、で、その次の真空管ドールコレクションっていう実績があって、信頼感が自分の中であったんですよ。うん。こんだけ作ってる方でっていうところで。で、じゃあもう、信頼して任せよう。ただ、その亡くなった時に、僕たちって一番最初のお客さんなんですよ。だからこそ、僕がここでクレームを入れないとダメだよね。クレームというか、そういう、なんかなんでっていうのを言う、役割をしないとダメ。で、それは感情的に言うのは あのいわゆるその後の発売してからのお客さんでよくて、うん、僕らは感情抜きで、うん、いやこれなんでなくなるのとか、いやなくさないでいいんじゃないの、うん、っていうことをとにかく言っていく。でそれがブラッシュアップの作業であろう、うん、だからゲーム開発はとにかくもう任せちゃって、うん、こっちはもう遊ぶことに集中する、うん、でその中の違和感を伝える、うん、でそれをブラッシュアップして直してもらってまたもらうっていうのを繰り返して、まあ一応今完成したと、まあ、言い切っていいでしょうね、
はい、
はい、うん、これがだから一応そのまあ、きっかけだったり、
うん、
今のその完成するまでの流れ、うん、で、これこのままいいですか、
続いちゃ
ってこれ、今後の展開とかっていうところで、はい、大会を考えてます。
あ、
で、大会に関しては、うん、いや、もうニャンゴロベリーだけじゃなくて、うん、でかいのです。
あ、
はい、
あ、どうも、う
ん、最終的には世界戦まで見てます。これはもう坂上さんとすごい話してて、坂上さんってもう去年あのシュピエルに出てるんですよね。
で、
そこに持ってって世界戦やりたいっていう話がやろうとしてあるんですよ。それもすっごいお互いニヤニヤしながら話してたんですけど、面白いよねって言って。で今やっぱり海外ジャパニメーション、そのオタク、同人っていう言葉はだいぶ浸透してきていて、坂上さんの方で出すプロダクター発売のアート・オブ・ウォー・ザ・カードゲームもそうなんですけど、うちの方はアート・オブ・ウォー・ザ・同人カードゲームなんですよね。で、これ同人っていう名前にしたのは、これ実はバネストさん、中野さんからの助言で、最初ね、実はアンダーグラウンドだったんですよ。ザ・アンダーグラウンドカードゲーム。でもこれは海外ではアンダーグラウンドっていう言葉はきついと。その日本人が思ってるアンダーグラウンドっていう言葉の意味と、それはちょっと違うよっていうのを助言いただいて、で、同人って言葉はどうって、実はもうこれはね、中野さんなんですよ。本当にいろんな、名古屋の仲間の力で、その名前とか決まったっていうところもあったり、ゲームも決まったり、だからそこさっき言ったらもう本当名古屋にすごい人がいるんだよって、だからこれで言った理由はそこです。もうそのね、変な話、金銭とかそういうところじゃなくて、いろんな人の力があったおかげで、このゲーム、ができてて、この先もある、その大会とかもそうですよね、その賞金制とかも考えてたりするんですよ、あと段位、段位戦、初段とか、
そうですね、
で、一応、9級とかから始まって、考えてるのが初段じゃなくて、なんか貴族とか、兵士とか、そのなんか、そういう階級になってって、で最終的に、称号戦、
はい、
で、ちゃんと防衛戦、最初に初代何々になったら、次は、初代何々が防衛する。で、何期防衛みたいにしたら、まあ、そこは日本のね、伝統の将棋の方から、ちょっとこう、リスペクトさせていただいて、まあ、栄誉っていう名前とかにするかどうか別ですけど、衛星ですか、衛星何々みたいな感じで、まあ、衛星名人とかあるじゃないですか。だから何期防衛すると、まあ、称号が自分の中に入るっていうのもいいかなとか、あと優勝したら、まあ、こちらから用意したイラストレーターさんから選んでいただいて、自分なりのキングが作ってもらえる。
はいはいはいはい。
それってちょっと熱いと思うんですよ。
ああ、そうですね。
だからそれは一つのやっぱり大会の参加する意義。で、賞金も、100万とかっていう単位は絶対にしないようにします。で、そのお金のために参加するんじゃなくて、まあだから15、3とかでいいんですよ。10万、5万、3万とか、そういうものとして、そのスポンサーさんから、まあ僕が主催である限りは賞金出せないので、スポンサーさんがもしついた時に、まあ申し訳ない、そのスポンサーさんから出していただくのにこういう言い方するのは失礼ですけど、あくまでそういうものとして、大会として魅力ある戦いをしてくれてありがとうございますっていうところとして、その商品、賞金っていうのが出ればいい流れだなと。で、その大会が面白いんですよ。何かっていうと、大会と同人即売会を同時に開くんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、それはどういうことかっていうと、アート・オブ・ウォーっていうのはイラストレーターさんや、まあ写真とか撮ったりとか、まあ、言ったら飲食でも出していいんですよ。そのラーメン屋の店長がよくあるじゃないですか。こうやって腕組んで、なんか俺がラーメン屋の店長だみたいな。
ね、
それを、それをキングにして、ソルジャーとかをラーメンとか写真撮って、それに値段とかつけたりしてもいいんですよ。で、そういうのもあるしっていう。で、そのイラストレーターさんとかが同人サークルとして、そっちの即売会で参加してて、大会で対戦している人たちが、対戦中に、そのイラストレーターさんって誰ですか、で、このイラストレーターさんは誰々さんって人で、今日実はその即売会で参加してるよ。ってなったら、買いに行けるんですよ。だからそこのライブ感。その場で買える。で、このゲームって、そのソルジャーとかアーチャーとか能力絶対一緒なんですよ。イラストが違っても絶対一緒なんで、大会中に、まだこれはちょっとシステム検討中ですけど、入れ替えても不正にならないんですよ。劇的に変わるようなゲームじゃないんで、 あのそこはなんか認めたいなってちょっと思ってて、ガンスリンガーって言って何回もやる対戦であれば、うん、なおさら別に入れ替えたところで全く問題ないんですよ。だからあのそしたらイラストレーターさんも、うん、じゃあアートボーを作ろうか、うん、的になるんですよ、うん、でそのキングの能力だけがこれ違うんで、うん、だからそのイラストレーターさんごとに能力が違うし、そのイラストレーターさんで買うのもいいし、うん、この能力がどうしても欲しいからまあちょっと買ってみようかなっていうのもいいし、うん、21枚のうち、まあ、20枚を1枚ずつ違うイラストレーターさんで入れてもいいし、うん、だから僕なんか自分であの富士山撮りに行って、うん、富士山で息作ろうと思ってるんですよね、うん、だそれ21枚いろんな角度から富士山撮って、うん、1枚1枚違う富士山なんですっていうのでもいいし、うん、だから自分のね飼ってる猫を撮って、うん、まあ親バカな猫ですよね猫じゃないデッキですよね。だからそういうのを、うん、あの作ってもいいし、
イラスト的には戦うイラストだけじゃないですもんね。
そうですそうですそうです、うん、だから、まあ、あのゲームとしては戦ってるんですけど、うん、ただこれあくまでゲームであると、うんうん、だからそこにあはははって笑える坊主ゲームらしい、その要素、うん。トレーディングカードゲームって、その、今のメーカーさんたちに文句を言うわけじゃないんですけど、うん、ちょっと疲れてると思うんですよ。うん、あの、人狼とかの流れ、これちょっと、うん、あの、太陽おじさんに僕はちょっとごますりみたいな感じで申し訳ないんですけど、うん、あの、ゆとり、あるじゃないですか。はい。はい、あれが、
ね、
はい。あの、太陽おじさんのところのゲームで、うん、あの、あのゲームが今の人狼に対して僕は癒しであるって発言をしたのを覚えてますか？はい。人狼って1ゲーム目でいきなりゲームオーバーになる方っているんですよ。
そうですね。ダウンタウンじゃないですもんね。うん、
で、その時にその後ゲームに参加できないのってすっごい辛いんですよ。だからすごいかわかんないんですけど、うん、でその理由が全然喋ってないからとか、まあ、僕みたいに喋りすぎるからとか、うん、いろんな理由があれど、その、なんだろうな、ちょっと納得のいかない釣られ方。うんっていう。でも例えばあのゆとりね、うん、うちの会社がなんだっけ、もうダメだ、題名が
うちのゆとり世代が会議の空気を
読まない件について、はい、については、うん、あの脱落者がいないんですよ。あ、そうですね、最後まで、うん、その会話に参加できる、うん、すごいそれ大事なことで、うん、だからこのゲームに関しても、うん、なんか急にあの面白い写真とか出てきたら、うん、何ですかそれみたいな、うん、でもあソルジャーなんですね、うん、とかそこは色であの分かるようにしたりとか、うん、ちゃんとその名前が書いてあったりとか、うん、分かるようにするっていうところで補足していく、うんうん、だから単純にもうすっごい戦うとかじゃなくて、うん、テキストがすごい書いてあるとかじゃなくて、うん、相手をとにかく倒すことに注視するんじゃなくて、うん、そのイラストとかでも面白いおかしくできる部分っていうのを残したい、うんうん、このゲームってキング倒されたら終わりっていうところが一番 TCG 寄りなんですよ、うん、でもマジョリティって言って王国エリアにその国民を増やすっていうところが、あの坂上さんが注視してるドイツのボードゲームの要素をとにかく入れたいっていうところがそこなんですよね。で、そこでの勝利ってストレスにはあんまりなりづらい、そのいわゆる勝利点での勝利、うん、なんで、その言ったらそこに相手のプレイヤーも注意しなかったのが悪いって言ったらちょっと失礼ですけど、だからそこにも注意しながら遊べるし、盤面でのそのトレーディングカードゲーム、今でいうところの日本のトレーディングカードゲーム的な戦いもできるしっていう、その2つのそのルールというか、2つの盤面での戦いというかね、その流れがあって、で自分は王様としてその代理の王様のカードを使ってその国を動かしていく、うん、建国発展、うん、そして戦争、うん、でその別に建国発展で止まったいわゆるマジョリティでの勝利でもいいし、うん、戦争でのその殲滅の勝利をしてもいいし、それはもうデッキの組み方だから、ひたすら耐えてやるっていう人もいるんですよね、うん、そういうところもそのアートオブウォーっていうゲームの、まあ、楽しみ方とかであったりすると思います。だからそこに写真とかも加わってくるし、
うん、これ自分であの例えばなんか写真入れたりすることもできるんですか今後は。
そのまず第一としてうちでその、うん、まあ、プロダクターズ版さんが3月1日出たりとか、うん、4月2日にうちからある程度のイラストレーターさんを見本として出します。これは見本です。でこんな風に作ってねっていうことです、うんうん、で自分が一個だけのデッキを作るのもいいんですよ。さっき言った自分の猫いっぱい取って、
ね、ラメてる
の
がね。
それが例えばみんなが欲しいってリクエストがあれば、はい、その商売を始めてもいいと思うんですよ、うん、自分でそうやって小売りで限定10個で作りますとか、うん、だからその例えばあの ゆとりの、あの OL とか、あの専務とかがカード化して出てきてもいいんですよ。新しく新規で社長とかを書いたりして、そのアート・オブ・ウォーに、あのゆとりの会社が参戦って言って出ることもできる。
あれ勝手にっていうか、やっても大丈夫なんですか？
それは、あのルールがあって、まず二次創作は禁止、だからあくまで創作物であること、でそれから18禁禁止、でグロ、まあ、そのちょっと厳しい表現は禁止、あとは極端な宗教表現、まあ、ちょっとそう誘ったりするような雰囲気のものはダメで、それから政治的な概念のものも、まあ、一応禁止とさせていただいてます、まあ、この他にも、まあ、言われた時に、ああそれは確かにそうだね、禁止だねっていうことで禁止することはあります。でそれはうちに今まで通り缶バッジとかと同じようにテンプレートを用意するので、注文していただいた時にうちをフィルターとして通します、僕だから、そこで二次創作だったりすると、あ、すいません、これはちょっと無理ですっていうことで弾きます。なんで、まあ変な話ね、これ二次創作かどうか分かんないですよって言って挑戦してきても、あの僕だけじゃなくて何人かのフィルターを通すので、万が一出ちゃった時はもうどうしようもないです。そこはもう大会では使用できませんっていう風に、あの、裁定します。はい。で、まあ、そういう時にちゃんとイラストレーターさんの名前とか書いてあったりとかするようにするんで、ここに書いてくださいねとか、ある程度のテンプレートはこちらで作ります。枠とか、キングの場所とか、で、それは自分で動かしてもらって配置してもらっても構いません。うん、あくまで枠の色とか、で、枠とかも自分で作ってもらって構わないです。その代わり、色はスポイトで取ってもらって、ちゃんとその色を使ってくださいねと。だからその可愛くしてもいいし、かっこよくしてもいいしっていう、だから枠は必ず作っていただくっていうところですね。
なるほど、なるほど、
はい、
なかなか熱いというか面白い話が聞けてます
。はい、だそこがアートボーの楽しさというか、あのクリエイトの方でも楽しいし、ゲームの方でもまあ分かんないですけどね、楽しければいいなと思います、はい、ま
あ、同人的にあのアートボーの同人だったら、あのニャンゴベイさんの方を通して自分のカードをこう夢に作っていっても大丈夫ですね。
そういうことです、うん、で、あの企業さんが作る場合は、あのうちを通していただくんですけど、その場合はザ・カードゲームになるっていうことです、はい、同人が抜けるっていうことです、はい、
なるほど、一応じゃあ4月、1ヶ月後の4月の
2日に予定ですね、はい、間に合えば、はい、今後の頑張ります。
あと某含めて今後のイベント参加とか活動予定などがあれば、は
い、そうですね、はい、まあ、まずさっきちょっとお話した3月1日この、まあ、放送後では前になってしまうと思うんですけど、まあ、3月1日のゲームマーケットにいる予定です。で、その時はプロダクターツさんのところで手伝いしていると思うので、もし会った方はね、ありがとうございましたということで、放送後だと思うのでね、
出店じゃないですよね、ニャンゴベイさん。
そうですね、あのね、これ僕は単純に忘れました。
春もですね、
春は申し込みしました。はい、住宅もあります、で、アートボーの一応、まあ、ガンスリンガーみたいなことをやろうかなと思ってます。まあ、時間に分けて初心者講習会とガンスリンガーとでやろうと思ってます。で、あとですね、これが申し込み今日する予定ですけど、申し込みというか入金ですね、
はい、
4月の20、ちょっと待ってくださいね、カレンダー見ますね、20、よいしょ、25、26日でやってると思います、はい、ニコニコ超会議っていうイベントがあります、大きい、
はいはい、
でそこでニコニコ丸投げデーっていうスペースで、
はい、
丸投げスペースっていうところで出展する予定なんですが、そちらでもあのアートオブウォーの販売とか、体験会をします、でこれね、今月の28日に、審査みたいのがあるんですけど、あのユーザー応援企画っていうのがあって、それで通れば本格的に大会やります。
あ、そうなんですか。
しかも商品とかもつくような、でニコ生でこう、あの決勝戦の様子とかが映ったりみたいなことを含めてやりたいと思ってます。で来年の党会議がもう決定してるんですよ、ニコニコ党会議で、それも出る予定です。でそれから今月の22日ちょっと戻りますけど、まあ、これの放送前になってしまうんですが、聞いてる方はもう後ってことで申し訳ないんですが、2月22日にコミックライブ名古屋っていうのがあって、
はいはい、
そこに企業出展を今後もしていきます。
はいはい、
でそこでその販売とアートボーの その体験、それからまあやれればガンスリンガーをやれればなっていうふうには思ってます、というところがまあ今後 そのイベント参加予定、活動予定ですかね、年末に一番の目標が、 コミックマーケット出店ですかね。
あ、
はい、ね、それ多分小さい方で多分最初出店すると思うんですけど、はい、そこら辺かな。春のボードでも言ったでしょう。
ゲームマーケットですね、
うん、まあ、夏のコミックマーケットは多分同人サークルの方で受かってれば出る予定です。まあ、大阪のコミックトレジャーとかも同人寄りなんで、ボードゲーム寄りではちょっとないので、
秋のじゃあボードゲームの、
そうです、もちろん、はい、出たいですね。でその秋ぐらいで、これここだけの話で、あのプロダクターアーツさん次ね、あのどういう話になるか分かんないですけど、あのアートボーの新ユニットとかがそこで出せれば面白いかなと思ってますと匂わせておきましょう。はい、そんな感じで。
なるほど、
はい、イベントとしてはそんな感じ
です、ね、そんなところですかね、
はい
はい。じゃあ、じゃあアートボーを一応まあ中心に今年は、
そうですね、動きますね、
動くって感じですね、
はい。
なかなか僕あとまだプレイしないんですけど、なかなか面白い話かけたと思います。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
まあ、なんか大丈夫ですかね。
そうですね、大丈夫ですね。
じゃあですね、結構30分
すいません、申し訳ないです、めちゃくちゃ時間取っちゃったんですけど、はい、
いやなかなかあのどこもこう切るというか話がなかったので、
は
い、全部放送させていただきますので、
はい、すいません、申し訳ないです。いや、聞いてる方はね、いやいやいや、あの作業しながら今更ですけど、はい、
そうですね、
作業
しながら
聞いていただければ、
はい、ありがとうございます。
はい、
で今回ですね、営業時間とか良かったですか、さっき話。
ああ、さっきそうだ、忘れてた。あの、そう、毎週水曜定休日で、はい、それ以外は13時から、実はね、あのちょっと今オーバーしてるんですけど、はい、まあ大丈夫です。13時から、月から木までが13時から21時。はい、で、金、土が22時まで。
はい、
で、日曜日、あ、そっか、日から木が、13、21。はい、ですね、はい、で月じゃあ土金土が13時から22時です、はい、
いやいや、
よろしくお願いします。すいません、申し訳ないです。
いやいや、ありがとうございました。いやですね、あのニャンゴベイさんの方にはあのさっきのね、あのうちのゲームを委託していただいたので、あとアートボーンの関係もあったし、あのアートボーンのニャンゴベイさん版が4月ということだったので、まあこのタイミングで収録かなということで、
ありがとうございました。
ありがとうございます。いやいや、1時間すると
ね、
中野さんの次は喋ってました。中野さんが80分だったんで、
あ、マジですか。いや、負けましたね。いや、僕と中野さんが話してるともうひたすら喋ってるん で、
そうです、ね、
これ多分ゲスト2人でこうやって喋ってたら、ずっと2人でこう喋ってるみたいな恐ろしいラジオにな
ってたかもしれない。
危ないですね、うん、
ありがとうございます。いや、またですね、今回あのまたその秋ぐらいとか、はい、また今後あのうちの委託の話があったりとか、
そうですね、
あのアドブオの拡張があったりとか、あったり
する
話があれば、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。はい、あ、さっきあの伊藤も啓司ね、
そうそう
そう、高尾さんでも、
ね、そう、じゃあね、あの紹介っていうことで、はい、次の放送、うん、一応ねご本人から許可を得たので、
あ、はい、
そうそうそう、はい、ここで言っちゃいましょうか。あの次回15回かどうかわかんないんですが、はい、僕の方からね、うん、あのプロダクターアーツの坂上さんを紹介させていただきますので、はい、あのその時はね、僕の目線からじゃないアートブオの話とか、
そうですね、うん、
あとはゲームに関しての考え方とか、あと僕と同じように例えば名古屋を盛り上げたいっていう気持ちがあったりする方なので、そこら辺聞いていただければなと思います。
そうね、あの今回の放送と坂井さんの放送を聞けばアートボーンの全貌が分かる、
ね、
かもしれない
ですね。はい、
そうね、あのこの麻生店長の紹介形式ではね、坂井さんに行って今後続けば、
そうですね、非常に面白いです、ね、
ゲストブッキングも楽ですけど。
そうです ね、 ね、
名古屋にも結構、はい、あのこの間フリーマークの相続サービス増えてるので、はい、また今後も紹介
され
てます
ね。
またあのご紹介じゃないですけど、またご相談に乗ってください、うん、
ね、それから多分あの2週目もあのお待ちしておりますので、
あ、よろしくお願いします。
あのできればね、早い段階じゃなくてね、こういっぱい回って、うん、1年後ぐらいとかね、半年後ぐらいとか ね、 そ、 ね、それぐらいで あれば全然いいと思うので、ね、
そ、 うですね、
それだけ逆にクリエイターがいるってことになりますから ね、
そうですね、
よろしくお願いしたい
と思います、ね、ありがとうございました。じゃあですね、今回はですね、60本超えの65分ということになりましたけど、なかなか中身のある内容になりましたので、ね、あの時間的にはね、あの営業時間が開始する時間まで、
あ、全然大丈夫です。あの、いつもね、ちょっと掃除とかで遅れたりとかもしてるんでね。
いやいや、ありがとうございます。じゃあまた、いいですか、
はい、大丈夫です。
ピーとか大丈夫ですか、
まあ、全然もうピー音入れることも なく。
カンパケ流して大丈夫ですか。
大丈夫です。はい、あと何かあったかな、
大丈夫ですか、
ね、なんか別に中野さんに対抗するわけじゃないけどね、あの、逃してること多分ないと思うん で、
で、ね、
はい、ね、まあ、太陽寺さんとは今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。またゲームまた、はい、来年のまた大阪ぐらいにゲーム作るので、
あ、マジですか、
了解、はい、よろしくお願いします。
委託させていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあですね、今回第14回ですね、はい、バレンタインでしたっけ、
はい、はい、そうそうそう、
バレンタイン会になります、
はい、
ということで、
はい、
こういうのあれ、
はい、後でチョコ渡します。
ありがとうございます、はい、今度また持ってきます、
はい。
今回の今夜もあのイグニライト、今回これで終わっています。今回ですね、ギャングルベリーの、はい、店長の浅尾店長でした。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
じゃあ失礼します。さよなら。
はい、おやすみなさい。